ザクロの花咲く日。これは今から何十年も前、第二次大戦の終わった頃、中国であった本当のお話です。ある日、ホアンミーのお父さんは無理やりに兵隊に連れて行かれてしまいました。その時、ホアンミーは2つ、弟のシュンヤンは生まれたばかりの赤ちゃんでした。乱暴な兵隊に引っ張られていく時、お父さんはこう言いました。2人の子供を立派に育てておくれ。正しいことなら誰が何と言ってもやり通す子供にだ。そしてその時、庭に咲いていた真っ赤なザクロの花を一枝折って、お母さんの手に握らせました。神様のおぼし召しなら、ザクロの花が咲く頃にはきっときっと帰ってくるよ。それが最後の言葉でした。ああ、あれからもう10年、中国はまだ戦争はやみません。ある夜のことです。さあ、次はホアンミーが読んでごらん。
はい、イエス様はこうおっしゃると、みんなが見ているうちに天にお上りになりました。
じゃあ今度はシュンヤンが読んでごらん。
お母さん、まだ読むの？僕も眠いや。
いいえ、このくらいは何でもありませんよ。大事なことは小さい時に覚えておかなければなりませんからね。さあ、続きを読んで。
はい。それで、みんなはオリブ山からエルサレムに帰りました。
そこまでにしましょう。シュンヤンはすらすら読めませんね。お昼復習をしなかったんでしょ
う。うん、だって僕パイルーと石蹴りしたの。僕もっと遊びたかったけど、他の子供たちが悪口言うので、とっとパイルーも帰っちゃったの。
またいつもの悪口なんでしょ。
そうよ、お父さんは悪いことをしたから連れて行かれて殺されたんだって言うの。
いいえ、お父さんは正しい人です。
それはお母さんが一番よく知っています。
それにお父さんは殺されやしません。どこかにきっと生きていますよ。そしてきっと帰ってきますよ、お前たちのところにね。
お母さんはいつもザクロの花が咲いたらお父さんは帰ってくるって言うけど、なかなか帰ってこないじゃないか。
いいえ、きっと帰ってきますよ。元気を出しましょうね、お前たち。
この時、トントン、コトコトと戸を叩く音がしました。
しー、声を出さないで。今頃誰でしょう。
またいつかの意地悪の巡礼兵じゃない。
わあ、シュン、
かすかな声がして、コトコトと静かに戸をたたく音がしました。
とにかく戸を開けましょうね。
大丈夫お母さん。
お母さんは戸口に近づきながら言いました。
どなた様ですか？でも返事がありません。あたりはシーンとしています。するとまた、わあ、シューンとかすかな声が聞こえました。お母さんは思い切って戸を開けましたが、誰もいません。変だわ。物騒な世の中だから、戸締まりをよくして、もう休みましょう。ランプを遅くまでつけておくといけないわ。さあ、早く寝ましょう。この時、突然戸の外で大勢の人の気配がして、激しく戸を揺さぶる音がしたのです。そして、
開けろ、開けろ
という乱暴な声が聞こえました。二人の子供はお母さんにすがりつきました。静かに、落ち着いて。
お母さん、怖いよ。
お母さん、ランプの火を消しましょうか。いいえ、かえって怪しまれるから消さない方がいいでしょう。
開けろ、開けろ。ぐずぐずすると叩き壊すぞ。
はい、ただいま。戸を開けるとドヤドヤっと五六人の兵隊が入ってきました。
怪しい敵の兵隊をどこに隠したか出せ。
いいえ、誰もかくまってはおりません。
嘘をつけ、ごまかすと銃殺だぞ
と言って鉄砲を振り回してみせたのです。
構わず家の中を探すんだ。
子供たちはすっかり怯えてお母さんの手につかまっていました。
どこにもいないな。
隊長殿、どうしても見つかりません。
もっとよく捜索しろ。わしは確かにこの家に入っていったのをちゃんと見届けたんだ。見つけたものは銀一万元の賞金だぞ。
隊長殿、ネズミの穴まで探しましたがどうしても見当たりません。
バカ、そんなことは断じてない。よく探せ。
隊長、もう13回も捜索したんです。しかし猫一匹出てきません。
変だな。塀は高いしどこからも逃げられないんだが。
隊長は腕時計を見て言いました。
いや、ぐずぐずしてはいられない。予定の時間に帰らなければ部隊は移動してしまう。
俺たちだけ取り残されたらそれこそ命が危ない。仕方がない。この女を引っ張っていけ。
しかし隊長殿、女なんか捕まえても。
うるさい。俺の言う通りにしろ。この女が怪しいということにしておけば俺たちの手柄になるんだ。
はは、なるほど。
こら、女立て。
あ、お母さん、お母さん。
お許しくださいまし。どうぞお慈悲でお見逃しくださいまし。私は何も悪いことはしておりません。
やかましい。早く立て。隊長様の命令だぞ。
あ、隊長様、どうかお助けくださいまし。私がいなくなればこの小さい子供たちは死んでしまいます。
そんなことはしちゃいない。おい、早く引っ立てろ。
ホアミ、シュンヤン、お母さん。
三人は泣き出してしまいました。しかし兵隊たちは無理やりに縄をかけようとして、お母さんの手から二人の子供を引き離そうとしたのです。すると急に兵隊たちは悲鳴を上げ、何かに驚いたらしく倒れそうになりました。兵隊たちは手足をバタバタさせ、ぶつかり合いながら情けない格好をして戸口からよろめき出ていったのです。後に残った三人はしばらくぼんやりしていました。まあ一体どうしたことでしょう。なんだか白い光がパッと差したようだったけれど、
え、お母さん、私も白い光を見たわ。
うん、僕も見た。目がピカッとしたよ。
はあ、よかった。危ないところ助かりましたね。
兵隊はどこに行ったかしら。ちょっと窓開けてみてもいいよ、お母さん。
あ、今油屋さんの前を走っていくわ。
見て、お月様の明かりでぼんやり見えるわ。どんどん逃げていくね。さっきのあの格好ったら僕吹き出しそうだったよ。だってとてもおかしいんだもん。
春彦は兵隊の真似をしてみせました。三人で明るく笑ったその時です、また戸を叩く音が聞こえました。
さっきの兵隊かしら。
お母さんはとっさに窓を閉めました。三人は手を取り合って部屋の隅でじっとしていました。すると、
ホアミ、シュンヤン、
戸口の方から広いはっきりした声が聞こえました。
ホアミ、シュンヤン、ホアミ、シュンヤン。
その声は少しずつ大きくなってきました。
あ、あれはもしかしたら。
お母さんは戸口に走り寄り、大急ぎで戸の鉋を開けました。するとそこにボロボロの服を着た男が立っていました。
まあ、お父さん、お父さんですね。
ああ、ただいま。お前はどんなに苦労したことだろうね。
おお、ホアミとシュンヤン、大きくなったな。
はい、二人ともこんなに大きくなりました。
ホアミ、シュンヤン、お父さんですよ。お前たちが待ちに待っていたお父さんですよ。
二人の子供はおずおずしながら一歩ずつお父さんのそばに近寄っていきました。
ホアミ、シュンヤン、お父さんだぞ。さあ、お父さんが抱っこしてやろう。早くおいで。
二人は両手を広げているお父さんの方にまた少しずつ近づいていきました。
ははは、無理もない。お前たちが赤ん坊の時に別れたんだからな。それにこんな汚い格好をしているからね。
お父さんは手早くボロボロの服を脱ぎ、下に着ていたさっぱりした服装になりました。
ほら、もう怖くないだろう。さあ、こっちへおいで。お父さんはどんなにお前たちに会いたかったか。
二 人はようやくお父さんの両側に行き、お父さんは二人を抱き、かわるがわる頭を撫でてやりました。
あのさっき兵隊がやってきて、怪しい敵兵を隠しているって言うんです。とても恐ろしかったわね、ホアミ。
ええ、お母さんはすんでのことに縄で縛って連れて行かれるところだったの。
ふうむ。
その時不思議な白い光がパッと輝いたと思うと、急に兵隊たちが慌てふためいて逃げていきましたの。
ほう、
その時の兵隊の格好ったらなかったよね、お姉ちゃん。
うん、わかった。それは神様のお守りだ。
実はわしはその兵隊に追われていたんだ。
不思議なことに家の戸口まで来て、
いくら大声を出そうとしても出ないんだ。お前たちの名を一生懸命呼んでみるが、かすれたような声しか出ない。と力いっぱい叩いても、そよ風が当たるような音しか出ない。その時、おごそかな声がかすかに聞こえたんだ。いや、聞こえたような気がするんだ。ザクロの木に登れって。お父さんはその通り、庭のザクロの木に登っていた。間もなく兵隊がやってきた。そしてホアミーとシュンヤの泣き声が聞こえた。お父さんは神様に祈った。一生懸命祈ったんだよ。 すると兵隊は転げるように逃げていった。
ああ、実に不思議だった。
お父さん、もうどこにも行っちゃいけないよ。
ああ、もうどこへも行きやしないよ。
お母さん、真っ赤なザクロの花が咲き始めたわ。ほら、ザクロの花が咲けばきっとお父さんがお帰りになるって本当だったわね。